はい、皆様、改めまして、こんにちは。昨日まで菅平にいたんですが、夜寝るとき、布団の上に毛布が2枚かかっておりました。なんでこんなことをするのかなと思ったんですが、いやー、涼しいのを通り越えて寒かったですね。しかし、松本、めっちゃ暑いですね。同じ長野県とは思えないというそういう感じがしましたが、そのような暑い中、晩鐘を繰り合わせてこのように集まっていただいて、心から感謝しております。実は私は日本有数の飛沫を飛ばす男なのですが、今回はこのアクリル板がありますので大丈夫です。多分、実は今、地球の裏側ではウクライナ戦争というのをやっとるんです、ね、で実は地球陸地の9分の1はロシアです。地球の地面の9分の1ロシアなもんで、地下資源に非常に潤沢な資源があって、天然ガスとか石油とかで、そういったものがお前なんで戦争するんだということで制裁を受けて、で彼らは輸出を控えましたので、今あらゆるものが値上がりしてます。で最近うちの家にですね、よーくかかってくる電話があるんですね。今一番値上がりしているもの何かご存知ですか？金ですって言うんですよ。だからよかったら金買いませんかって言ってね。で私も断んのめんどくさいから持ってますって言ってるんです。金お持ちですか？持ってますんで、もういいです。毎日持ち歩いてます。ガーン切るんですよ。家内が、クリスチャンが嘘言っていいの？嘘やない。私、ゴールド免許なんですね。金ですから、これ。で、ゴールド免許になりますとね、報酬更新は5年に1回でいいんです。で更新行くとですね、交通法規のその講師がいろいろ話してるんですけど、いつもね、早終われへんだな、長い話やなとつまんないなと思うんですが、2年前に行った時の講師の話がめちゃくちゃに面白かったんですね。もっと聞いていたかった。まあ彼はね、交通教則本の中に書いていない事故を未然に防ぐためのアイデアをいろいろ教えてくれたんですね。で、そのうちの一つにね、もし、あなたが助手席に座ってるなら、ハンドル握っている人の運転の仕方について、あれこれ口出しするのはやめた方がいいという話だったんです。実はですね、彼の友人でね、女性ドライバーで非常に運転の上手な人がおられて、縦列駐車一発でできるんですよ。私も教習所ではできましたが、今はこすります。初めての車庫入れ一発入庫みたいなね、非常に上手に、コーナーリングなんかも非常にスムーズで上手なドライバーなんですけれども、あることが起こるとミスします。あることって何かといったら、助手席にご主人が座ること。このご主人で、奥さんの運転に対してのべつ幕なしにダメ出しするそうです。ウインカー出すの遅いとかね、今の早いとかね、黄色信号止まれよ、黄色信号今は行けよ、どっちやねんみたいなね、まあ、とにかくですね、細かいこと、あれがあかん、これがあかんということで、あんまりダメ出しを食らい続けていきますと、いつもだったら簡単にできることができなくなるそうです。ミスの指摘があまりにもひどいと、いつもだったらミスしないようなことでミスしてしまう。だからここにいらっしゃるご主人の皆さん、奥さんが運転してるときには、 つべこべ言わないようにしてやってくださいと言ったとき、会場から女性陣の拍手が出てくるんですよ。みんな苦労してやんねんな。そしてさすが大阪のおばちゃんですよ。そのまま質問するんですね。今日主人がここに参加してたらどんなに良かったかと思います。でも彼はここにいてないんです。どうやったら口の口を封じることできるでしょうか。黙ってって言うたらいいやんって言ったらね、そんなこと言おうでもしたらですよ、火に油でもっと言うてくると。どうしたらいいでしょう。そしたらお気に入りの音楽 BGM かけてくださいとおっしゃった。そしてご主人がわーっと言ってる時に、あなたの耳は音楽に集中してください。そしてご主人のおごごとを BGM にしてください。人は他人の行動をコントロールすることはできません。ご主人の口を封じ込めることはあなたにはできません。しかしあなた自身がどのような態度を取るかということは自分で決めることができます。あなたは音楽に集中することによって、そして首だけふんふんってやってたら大丈夫です。私それ聞きながらね、深いメモしたんですね。そして今ここで言ってるんですよ。実は私たちが生きてたら聞きたくもないような言葉っていっぱい聞きませんか。人の悪口、上げ足取り、嫉妬によっていろんな言われのない攻撃を受けたり、あるいは自分のセルフイメージというか自分の自尊心を引き下げてしまうような、後々までずっと心に刺さってしまうような汚い言葉、ああ聞かなきゃよかったよみたいな、そういったことって生きてたら避けることできません。その時に人の悪意ある言葉を忘れさせてしまうような、生きる勇気とそして希望が湧いてくるような、まるで音楽のような言葉を持っている人はタフだと思います。実は聖書っていうのは私たちに立ち上がる力を与えてくださる神様の言葉。ところでこの神と今申し上げましたけれども、聖書が言っている神というのは人が作った神ではなく、人をお作りになった神で全く違うんです。この間ネットでね、こんな、なんか記事読んだんですね。友人と二人で歩いてたんですね。ほんならその友人がね、汚ねえ神って言ったんですよ、自分のことを。え、なんでそんなこと言うの。すごい不愉快なんですけど、すぐに言い返せなくて、100メートルほど行ったところで、さっき俺のことを汚い神って言ったけど、どこが汚い、なんでそんなこと言うのよ。な、彼がね、いやそんなん言ってへんし、いや言ったし、いや言ってへんし、言った、 ABC バートの前で言った。ABC マート、あ、俺は汚ね神と言ったんだ。汚い神と言ったんじゃなくてね、散髪したんだね、カットしたんだねと言ったというんですよね。このね、汚ねっていう言葉ですね、抑揚によっては汚ね、これは汚いと言うんです。汚ね、これはですね、散髪したということですね。同じ文章というか言葉なんですけどもね、意味する中身がまるで違う。それと同じように、神という言葉も日本人が聞いてきた神とバイブルが語ってる神では意味が180度違うのです。私たちが今まで聞いてきた神というのは宗教の神です。人間の宗教心が勝手にこしらえた神です。しかし聖書が語っている神は人をお作りになった方。皆さん、パソコン壊れたらどうしますか。メーカーに送ったら直してもらえますね。 もし人間が壊れたらどうしたらいいんですか。人間の作り主のところに持っていったら新しくしていただくことができるのです。この神が何としても私たち一人一人に伝えたいと願ってらっしゃるメッセージ、それを福音と言います。福音の音は音楽です。福音を BGM のようにずっと思い巡らして生きていくならば本当に前向きになります。試練が来るたびに新しい意味を発見することができるんですね。そこで今日はこの福音を非常に分かりやすく説明している箇所をご紹介しましょう。ローマ人への手紙の4章というところをお開けください。新約の302ページ4章の3節と4節、4節から見たいと思います。お読みしましょう。いや、5節からお読みしたいと思います。すいません5節です。4章の5節。しかし働きがない人であっても不敬虔なものを義と認める方を信じる人にはその信仰が義と認められますって書いてある。神様ってどんな方かと言いますとね、不敬虔なものを義と認める方だと。まあ、私初めてこれ見た時ね、ミスプリと違うんだと。敬虔なものを義と認める、これって分かりますよ。でもこれ見たら不敬虔なものを義と認める、認めちゃダメなんじゃないですか。だって不敬虔ってどういう意味かと言いますとね、一言で言うならば神を恐れない人、神を神とも思わない人、神なんかないという人生観で生きている人、神から離れて生きている人のことを不敬虔な人、不敬虔なものというんですが、その不敬虔なものを義、正義、正しい、罪がないものと認めるって書いてある。ところで皆さん、この聖書において一番根本的な罪っていうのは、この神を神として認めないことなんですね。ところでね、皆さんはプロフェッショナルという言葉をご存知だと思う。普通プロフェッショナルと言ったらね、アマチュアの反対の意味だ、素人じゃなくって玄人なんだというふうに理解をされている方が多いんですけど、実はもともとの意味はそうじゃないんです。日本での使い方っていうのはね、それでご飯食べてる人のことですよ。ゴルフでご飯食べてる人はプロゴルファー、サッカーで生計立ててる人はプロサッカー選手、音楽で生計立ててる人はプロミュージシャン。プロっていうのはそれでご飯食べていけてる人のことをプロっていうというふうに思ってるんですけど、もともとの意味はね、これラテン語なんです。ちょっと書いてみましょう。プロフェッショナル、プロフェッショナル、ラブ。いや、ラテン語ってカタカナなんですけどカタカナ、いや、発音の話ですよね、英語でね。で、実はこれ英語で ですね、2つに分けることができますよ。プロっていう言葉は、何々の前でという意味があるんですよ。で、フェッションっていうのはね、プロフェッショナルのフェッション。フェッションというのは、これはね、言い表すとか、約束するとか、誓うという意味があるんですね。つまりね、プロフェッショナルというのは、何々の前で誓うこと、誰の前で誓うか、神なんです。プロフェッショナルというのは、もともとの意味は、神様の前に誓って仕事に就く人のことをプロフェッショナルって言ったんですね。例えばね、お医者さん。 古代ギリシャでは医学のスキルを身につけても最終的に神に向かって私は患者さんの治療のためにベストを尽くしますという誓いを立てない限りはお医者さんになることはできませんでした。例えばね、急患の患者さんが運び込まれてきました、先生見てくださいってパッとその患者見た。そしたらその患者は自分の両親を殺した人だった、親の仇だった。心情的には治療したくない、今治療しなければ自分は間接的に復讐を遂げることができる。なんでこんなやつ治さなあかんの、俺の両親殺したんだぞ。しかしそれは彼の気持ちです。どんなに助けたくなくても、でも私は自分の目の前に運び込まれた患者さんに対しては全力を尽くして治療するということを神に約束しました、神に誓いました。もしそれをしないならば神との約束を破ったことになります。自分の気持ちよりも神との約束を優先して、本当だったら助けたくないんだけどベストを尽くして助ける、つまりね、神の前に約束しているので彼は正気を保つことができるんです。わがままな生き方から解放されるんです。もっと言ったらブレない生き方をすることができるってことなんです。もし神なんかないということだったらどうしますか。当然ね、助けたい人は助けるけど助けたくない人は助けませんということで見殺しにするでしょう。この考え方を持っている日本人の歌手がいるんですよ。実は皆さん、2025年にね、大阪で万博があります。もし皆さん大阪ね、万博見てみたいなという方はね、いらしてください。まあ、私は大阪を代表して皆様を代表やということなんですが、実はね、大阪で万博が開かれるのは、55年ぶり。昔ね、1970年にエキスポ70というのがあったんです。もうこれね、あれかという人はある一定以上の年齢の方なんですね。何それということは若い方なんですね。でね、その万博ってその世界中の国の最高の科学技術を一般公開する会が万博っつうんですけどね、私の時にはね、月の石見れたんです。月の石、アメリカ館っていうのがあって、アポロが月の石運んできてね、そんなん見るのね、5秒ぐらい、おー、何時間も並んで、おー、月の石って、あ、でも見た、あれ、緑色のじゃん。それの隣にあるやつ、ってね。結局見損なったというね。そんな経験あるんじゃないですか。で、このね、万博の時にね、テーマソングがあったんですね。世界の国からこんにちはという。なめとんのかみたいなタイトルですからね。やったんです。こんにちは、こんにちは、西の国から止めてくださいよ、ね、1970年のこんにちは言ってね、ほとんど歌詞がこんにちはっていうねすごい曲なんですが、この曲を歌ったのが南春夫という浪曲師だったんですね。まあ、演歌歌手ですよ。で、この南春夫さんは非常に有名なキャッチフレーズを持ってるんですね。それは、お客様は神様ですって言うんですよ。この言葉ほど誤解されてる言葉はないと思います。今ね、お客様は神様ですっていうのは、お客さんが言うことはどんな無理難題でも言うこと聞かなあかん、お客様は神様だからっていう、そういう解釈でしょ。コンビニなんかでも時々店員に絡んでる、もう そんな何百円のものを買うぐらいで、なんか世界の帝王みたいに振る舞う人いるじゃないですか。お客様、かませんやろって。何、俺の順番飛ばすんか、お客様、かませんやろ。店長出せ、店長とか言って。もううんざり、あんな見るの。ある店員がね、おでん1個ぐらいのことで、威張るような神は神ではないと言い返したらしいんですけど。まあ、よっぽどですよね。だけどね、南春夫さんによると、このお客様は神様ですという意味はね、私が歌を歌うとき、私のお客様は人間ではなく、芸の神様です。私はその神に向かって自分の芸をお捧げしているので、目の前のお客さんの数が多くても少なくてもベストを尽くします。お客さんが多い時には一生懸命歌って、お客さんが少ない時には手抜きする、そんなことはしません。なぜならば、私は人間の客に聞いてもらってるんじゃなくて、神様に捧げ物としてこの歌を歌ってるので、人の数が多かろうが少なかろうが、私はベストを尽くしますって。なぜ手抜きせずに一貫した姿勢を保つことができるのか、神を恐れてるからなんですね。神の前に自分は生きるというふうにしてるからですが、しかし、この神がなければどうなりますか？もし神がいるとするならば、それは俺だという考えであるならば、まあ、世界中は混乱するんじゃないですか。そして、現に混乱しているのは、絶対主権者である創造主から離れて、皆一人一人が自分の正義が一番正しいと思って、ぶつかったり混乱したりしてるんじゃないですか。つまり、神から離れる不敬虔というのは、罪の最も根源的な形なんです。不敬虔なものっていうのは、罪人の代名詞なんです。ところがね、不敬虔なものを義と認める方って書いてある。神はどんな方ですか？罪人を正しいと認める方。おかしいやん。敬虔なものを義と認める。これやったら納得します。不敬虔なもの、神を神とも思わず、人を人とも思わないような人間を、なんで義と無罪と認めることができるんでしょうか。それは不正なことではないだろうか。でも神はそんな方だって。不敬虔になればなるほど、怒りと憎しみを募らせる方ではなく、人が不敬虔になればなるほど、悲しみと哀れみでいっぱいになる方。言ってみたらね、自分の子供が治らない病気にかかったとき、その病状が悪くなれば悪くなるほど、親は悲しみと哀れみの気持ちでいっぱいになるんじゃありませんか？罪という病気は、人間を最終的に永遠の地獄に突き落とすのです。そのことをお考えになったときに、神は哀れみの心、恵みの心でいっぱいになり、そして、たとえ不敬虔なものを無罪と認めても、それが不正にならないような方法を取ってくださいましたというのが、ここで言ってるんですね。どんな方法でしょう？4節。働く者にとっては、報酬は恵みによるものではなく、当然支払われるべきものとみなされます。ここにね、報酬と恵みという2つの考え方が出てくるんですね。私は生まれて初めてアルバイトしたのは、中学2年の時です。近所に、商店街の友達がいっぱいいまして、で、パーマ屋の息子の H 君がですね、今度俺、八百屋のバイトすんねんけど、お前も来へんかって言って、おう、行く行く行くって。そして12月10日間ぐらいですね、大晦日までですね、もう一生懸命八百屋のバイト、朝早くから起きてですね、もうバイトやってね、 もうね、昔のね、12月31日って本物の12月31日ですよ。今のなんかあんまり変化ないです。昔1月1日ってね、本当にお店や休むんですよ。今コンビニやってるし、なんかあんまり季節感ないじゃないですか。もう日の丸たなみいてたしね。で、いよいよ12月31日最後の仕事終わった時にね、給与くれるんですが、個別に渡すんです。高原君、こーい、10日間お疲れ様でした、ご苦労様でしたって言ってね、お給料をこうくださるんですけど、もう中学2年生で2万8000円ぐらい、当時のお金。確かめてみてね。はいって言って、こうやって、表、いや、そういう意味じゃないのよ。枚数確かめてね。偽札かどうかは大丈夫だから。ありがとうございます、ありがとうございます。その次にね、エイジ君、エイジ君が呼ばれていた。なかなか帰ってこないんですよ。5分経っても、10分経っても、15分経っても。私の時、20秒ぐらい。なんでそんな長く話し込んでんやろうと思って。そして彼が帰ってきたんですね。私ね、気になったことはね、なんぼもろたかです。彼が。エイチ、お前なんぼもろてんって聞いたらね、言うなって言われたって言うんですよ。え？なんでや？もうね、絶対金額聞けへんことには、正月迎えられないと思いました。もう一生の交換になると思ってですね、お前何のこと言わないんだ、お前、ちょっと、お前見せてみろよとか言ってね、3万8000円。私より1万円多かったんですよ。同じ時間だけ働いてたんですよ。同じ時間だけ働いて、私はじめ2万8000円もらったときね、もう天にも昇るような気持ちで、でも、彼の方が1万円多いということが分かった瞬間に、地のどん底に落ちました。その時、こういうふうに思ったんです。4章の4節の2行目。当然支払われるべきものとみなされます。働いたんだから労働の対価として当然もらうものをもらうべきなのに、僕は H 君よりも1枚も少ないじゃないかということでね、もう感謝な気持ちが吹っ飛んで、怒り、悔しい、二度と大根なんか食うかって、そう、大根にやつは大丈夫じゃねえって。もうね、そういう気持ちでしたが、それは労働に対する報酬、報酬は絶対にもらわないとダメです。もらって当然のものなんです。ところがね、もらって当然のものの反対側は、もらうことが全然当然ではないものがあるんですね。これを恵みと言います。この恵みというのは、簡単に言うと、プレゼントです。贈り物、労働に対する報酬ではなく、何にも働いてないくせにもらえる一方的なプレゼントのことを、恵みっていうふうに言うんですね。その恵みによって、ご説、しかし働きがない人であっても、働いてないくせに不敬虔なものを義と認める方を信じる人には、その信仰が義と認められます。なんで信じるだけで義と認められるのか。実は今年ね、私の大好きなシンガーが亡くなった。皆さん R&B ってわかりますかね。リズム&ブルース、日本の R&B の草分け。R&B ってあのね、上田正樹とかがよう歌ってるような感じなんです。アップテンポじゃなくてね、わかるでしょ？わかるでしょって、まあ、わからなくてもいいんですが、そのね、小坂忠というクリスチャンのゴスペルシンガーがいるんですね。 で彼はノンクリスチャンの時にもう R&B の蓋を開けてね、もう名曲いっぱい。で彼がクリスチャンだということを知った時に、え、あの人がっていうのびっくりしました。で彼がね、なんでクリスチャンになったかというとね、実は娘さんが2歳の時に、おばあちゃんが料理の手伝いに来てくれてたんです。で、おばあちゃんが台所でトントントントントンってこういろいろ料理作ってた。で、2歳の娘さんがそれをとっても興味深く見て、あ、おばあちゃん何やってんのかなということでね、ごそごそこう立ち歩いてですね、その台所のところまで行ったんですが、その台所のテーブルのところに今ガスコンロからおろしたばっかりのぐらぐら煮立っている熱湯の入った鍋があったんです。伝え歩きなので立って、そのお鍋の熱湯の鍋の縁に手をかけてガッと引っ張っちゃったんです。それで頭から熱湯ザバーン、冬だったそうですが、蒸気で台所が真っ白なの。ギャーって叫んで、もうすぐに救急車呼んで、もう冷やしてですね、すぐに救急車呼んで、その病院に行ったんですけれども、その病院に着いた時に看護師さんが、その2歳の娘さんの着てる T シャツをずっとこう脱がしたら、T シャツに全身の皮膚がくっついてベロンって剥がれる。死ぬかもわかんない。女の子です。もうどうしたらいいかということでね、もう彼はもう悩んで悩んでどうしていいかわからない。そして一つでにね、その当時最もやけど治療に進んでるのは警察病院だということがわかったんです。警察病院のドクターのところに転院ということでそこに行くんですが、そのドクターがね、豚の皮膚を全身のやけどのところに乗せていくんです。乗せた状態でミイラのように包帯でぐるぐる巻きにするんです。もしこのやけどの皮膚が乾燥したら再生はありません。しかし乾燥していなければ皮膚が再生することがあり得る。で、この豚の皮膚を何回も張り替えてっていうのを15回ぐらいして、そして治るかもしれないからということで、その療法にかけていくんですけれども、医者はね、こればっかりはやってみないと分かりません。で、奥さんのおばあちゃんがクリスチャンだったんですよ。で、あんたたち大変なことになったね言うて、そしてですね、聖書を開いて慰めてくれて、お祈りしてくれたんですけどね、その時にね、こう言ったそうです。あなたたちね、あのね、教会に行って教会のクリスチャンたちに祈ってもらいなさい。で、その時彼は思ってたことはね、この娘のやけどが治るんだったらどんなことでもしようって思ってたので、わかりましたって言われた次の日に近所の教会行ったそうです。ほんならね、水曜日の夜だったんですが、5人しか集まってない。まるで松本修華みたいで、おかしいですよね。でね、そこに集まってる方はね、みんなね、80前の、一部80歳超えてるおじいちゃんおばあちゃんたちだけだったんですが、あのね、夜中にクリスチャンでもない人が突然祈り会の最初に入ってくるんですけど、その時彼ね、ロックシンガーなんですよ。つまりね、もうね、髪の毛がね、もうこの肩ぐ、この腰ぐらいでブワーって、ほんで指輪がなんか骸骨みたいなえぐいやついっぱいはまっててね、ほんでもうこう、ひげぐーぐーみたいな、それがもう消すわけで、お願いがありますって来たのか、怖ない。 ほんで、どうなさいましたか。うちの娘が大やけどして、私はもうどうなるかわからないで祈ってほしいんですって。そしたらね、初対面の赤の他人の話なのに、それは大変だ。それは大変だよ。みんな、祈りましょう言ってね。もう、その牧師さんがリードして祈ってくださったそうですが、その祈りの熱烈なこと、今日会ったばっかりの人のためになんでこんなに熱心に祈ることできるんだ。クリスチャンって一体どういう人たちなんだ。しかもそのお祈りっていうのはお経みたいなポクポクしたやつと違ってね、もう本当に生きておられる神イエスキリストにお話ししているような祈り。そして彼も心を合わせて祈ったそうです。それから1ヶ月経ちました。1ヶ月経った時に包帯をほどいてどこまで復元しているのかということをチェックするんです。それ15回繰り返す。それを包帯取る時に神よーっつって包帯取ってみたら1回目で完治だったんです。2度目なかったんです。1回目で全身きれいに皮膚が再生してね、もう一部か残ってるところがあるんですけど、今この子をですねアメリカでね歌手として活躍してますよ。ゴスペル歌手として。その時に音楽仲間にそのことを言ったら、やっぱり若い皮膚って元気があるから、2歳やったら細胞分裂ものすごい勢いあるから、やっぱり人間の自然治癒力ってすごいな、若いから治ったやって言ったんですが、いや若くても15回やらないとダメなんですよ。みんなは若いからや若いからやと言いますが、小坂さんは違う。あの人たちの祈りを神が聞いてくださったからだ。それで彼は教会に行くようになるんです。しかし、一つ問題がありました。ロックミュージシャンってね、夜昼逆転生活なんですよ。活動は晩やるんです、晩。そんな早起きしてロックってないんですよ。そんな健康的なロックはロックじゃない。不健康だからロックなんですよ。でね、教会行ってね、日曜の朝から、皆さんよかったですね、こちらは日曜日の午後からです。比較的参加しやすいですよね。でね、もう土曜日の晩ずっと演奏して、もう寝かかったかな思ったらね、奥さんと娘さんが教会行くわよって言って、いやもう今日はパス。ところが彼の奥さんは一度決めたことは何が何でもやり通すという女性だったんです。そんなこと言ったら行くわよパス、行くわよパスとか言ってたらね、間に入った娘が、お父さんとお母さんが喧嘩してる、でもそのやかましいし、ほんなら行くわ言うて行くんですが、祈りはすごかったが、その牧師の話は催眠術のような話で、聞いて5秒で熟睡、3、2、1、コーンみたいなね、聞き立てんこうもびっくりみたいな、そういうことであったんですが、ある時外部のメッセンジャーがやってきて、そしてイエス・キリストの十字架の話になったんです。キリストは一度も悪いことをなさらなかった。良いことしかなさらなかった方が、十字架について、そして人から呪われるだけではなく、神からも裁きを受けられた。イエス・キリストは苦しみの中で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫んだが、神はイエス・キリストを十字架から取り下ろすことはなく、 裁きの御手を振り下ろした。それ聞きながらね、おかしいんじゃん。俺のような罪深い人間でも自分の一人娘が生きるか死ぬかになってたら、どんなことがあっても助けたいと思うし、娘が助かるためだったらどんなことでもしようと思ってやってきた。愛のない俺だけど、娘のためだったらベストを尽くすし、どんなことでもやろうと思うのに、なぜ神がご自分の一人子が苦しんでいるのにお助けにならないのか。それを考えているときに、この方法以外に私の罪が許される道は他にないからだということが分かった。つまり、なぜ神が罪のないキリストを見捨てられたのか。私の罪の身代わりとして神はイエス・キリストを捨ててくださったのだということが分かった瞬間で、もう泣けて泣けて仕方がない。両方の目から涙がダーッと出て、これが神の愛なんだということが分かったって言うんです。なぜ不敬虔なものなのに神様はその不敬虔な罪人を許すことができるんでしょう。不敬虔なものの罪は全部イエス・キリストが背負って代わりに裁きを引き受けてくださったからだって言うんです。これを恵みと言います。これは人間の働きの報酬ではない。神様が一方的にそうしたいと願って、私たちの代わりにキリストを捧げてくださった。そして墓に葬られたキリストは、3日目に復活してよみがえり、そしてこのローマ人の手紙を書いたパウロという人にも現れてくださった。さて、最後にもう一つポイントをお話して終えましょう。5節に、しかし働きがない人であっても不敬虔なものを義と認める方、この義というのはね、無罪あるいはキリストの正しさと言ってもいいでしょうね。神様はキリストの正しさを不敬虔なものに与えてくださる。なんで？信じるから。ただ信じるだけでキリストの正しさを身に帯びたものとして認めてくださるのだっていうんですが、この義と認められる、認めるという言葉をギリシャ語ではロギゾマイという。ロギゾマイ、鎮痛剤はロキソニン、関係ないやそんな。ロギゾマイね、このロギゾマイという言葉は実は経済用語なんです。宗教用語ではありません。経済用語なんですね。どういう意味があるんでしょう。自分の報酬ではない金額が、お金が自分の銀行口座に振り込まれるという意味があるんです。自分が働いて25日に給料振り込まれる、これは報酬です。しかしロギゾマイ、認めるというこの言葉は、自分に身に覚えのない、自分が働いたわけでもない収入が自分の口座に振り込まれることを認める、認められると言ってるんですよ。私ね、実はですね、大学を出ましてね、で本来は学校の先生になる大学に行ったんです。大阪教育大学というところに行ったんですが、教師にはならずに商社マンになりました。そしてね、まあ日本中のいろんな研究所、最先端の企業の中央研究所に、もう海外でないと出回ってないような最先端の分析機器を入れてね、そこでね買っていただくんです。もうね、10年間やったんですけどね、もう思い出いっぱいですわ。ある時ね、 宇宙開発事業団、ナスダ。H2 ロケットって分かりますか？日本が作った人工衛星打ち上げロケット、H2 ロケット。あの H2 ロケットの燃料は水素なんです。で、私の会社でですね、この水素の純度を測る、不純物を測る機械がありましたのでね、それね、1000万以上するんですよ。で、それがね、売れたんですよ。皆さん、売れたんですよ。第1号売った私なんですよ。めちゃくちゃ気持ちよかったんですよ。ほんでね、もう気持ちはね、やったーっていうね、感じなんですが、ある時その宇宙開発事業団の人がね、だから君、打ち上げやるから来へんかって、大阪から来いよっていうふうに呼んでくれたんですよね。で、私の時ね、何を勘違いしたかね、コンパの打ち上げ。で、私は機械を打ったので、やったーと思ってる時に打ち上げてきたので、頭の中でね、万歳契約成功打ち上げコンパみたいな感じで、そんな打ち上げぐらいでいけませんよ、そんなんって切ったんですよ。で、次の日、長官見たらね、H2 ロケット打ち上げ成功って書いてあるんですよ。ロケットの打ち上げか。それ最前列で見れたのにね、コンパと間違って。合うちゃうかと。我ながら思いますよ。もうね、そういうの、星の数ほどあるんです。あっちこっちでやらかしてきたこの私というようなね、感じなんですけど、まあでもね、まあ、契約をたくさん取ると、その分、ボーナスが入ってくるわけですね。まあ、20代半ばでね、ボーナスってね、ボンって立つんです。茶封筒でね、サイコロみたいなやつや。ドンって立つんです。もう、ってね、腕。じゃあ、もしかしたらこれ、中身、図書券やったらどうしよう。そんなわけないですけど。見たら、生まれて初めてね、100万円ごとに帯がついてるんで、それがバーッ入ってるの見てね、うわぁ2万8000円の仇ここで取ったいつの話で、それをカバンにね、押し込んで、皆さんね、1万円札でカバン横に膨らむって気持ちよくない？もう私その時ね、もうなんか天にも昇るような気持ちでね、つくづく思いました。俺はなんて金が好きなクリスチャンだって情けないわ、ほんまね。まあ、そんな風にしておったんですが、そういう風に、まあお金って頑張ったらすぐ手に入るというふうに思ってしまった。ほんでね、バブルだったので、家賃がどんどんどんどんどんどん上がっていってね、でもこれ買った方が早いよということで、大阪の、まあ、集会所の近くにね、中古マンションが売ってたので、それ買ったんですよ。でね、20年ローンでローン組んだんです。これからご自宅ご購入なさる方は絶対に進めません。できるだけ長い方がいいです。長い方がいい。私はですね、お金なんかそんなの天下の回りもんやーっていう感じでね、時代がそんな感じですわ、もうバブルの時っていうのは。これで、早く返したらそんだけ利子をたくさん返さなくてもいいからと思って、浅はかな考えですよ。それで、そういうふうに組んだんですが、もう全然問題なかった。問題なかったんですけどね。会社入って10年目の時にね、もうどうしても自分の1回しかない人生を一番価値あることに使いたいと思って、電動車になりたいという思いがやむにやまれぬ思いとなり、押し出されるようにして、会社入ってちょうど10年でサラリーマン辞めたんです。 会社員辞めたら給料は来ません。当たり前やんそれ。だけどまあどうせあっちこっちから招かれて公園の謝礼がドサドサ入って大丈夫やというのに何の根拠もないのに、そんな風に妄想してたんですね。そして1年目、私を招いてくださった集会は1箇所だけだったんです。え、なんでここに私いますという感じなんですけどね。どうしてどうしてでね、毎月毎月の返済だけじゃなくて夏と冬のボーナスの時に40万ぐらい払うで、収入がほぼゼロで、貯金がどんどん減ってくる、食いつぶし、退職金なんかとっくになくなって、食いつぶして食いつぶし、つぶして、でとうとうね返せなくなったの。もう来月どうやって返すね。でそうなるとね、貧するわ、どんするでね、今までね、私ね、あのね、お客さんとにかくいっぱい家に招いてる家やったんですよ。よたがらけとか遊びに行こうぜ、うん、来い来い来い、ラリホーみたいな感じでね、やってたんですけど、パタッと客を呼ばなくなりました。で、呼べない。呼べないだけじゃなくてね、もうね、すごいケチな男になったんですよ。例えば、家内がトイレットペーパーを12ロール買ったら、6ロールにしろよとか言ってね。そんな、6も12も関係ないやん。だけどね、なんかもうそれ計算が細かくなっていって、もうどうしようもない、どうしようもない、どうしようもない、最後は手放し。でも手放したとしても、価格が落ちてたので、手放しても借金残るんですよ。どうする？もう毎月ね、支払い日になると、ところがあるとき、銀行から入金のお知らせというのがあって、開いてみるとね、全然身に覚えのないお金が、私の銀行口座にドーンって入ってる。え、なんで？なんかマフィアがなんか奏でるんだって。なんでこんなことが？実は、家内のご両親が亡くなって、空き家になっていた家が売れたんですね。でその家を売った代金を兄弟で分配して、で半分を、まあ、家内のところに、私たちのところに振り込んでくれたので、私はこの借金地獄から救われたのです。どうやって救われたかといったら、一生懸命働いたからではありません。自分が働いたわけでもないお金が自分の銀行口座に振り込まれることによって、この窮地を脱出することができたんです。でもそのお金というのは、どうして生じたお金なのかというと、家内の母が死ぬことによって、遺産として残ったものが振り込まれたんです。人が亡くなられることによって、生じた財産が、残された財産が何の関係もない私のところに振り込まれることによって、私はこの借金地獄から解放されたんですね。それと同じように、神はイエス・キリストをあの十字架の上で死なせることによって、私たちの罪の身代わりとして死を経験させることによって、とんでもない遺産を私たちに振り込んでくださったというんです。そのとんでもない価値ある資産こそは義です。義とは何か？無罪という意味です。同時にキリストの正しさという意味なんです。私たちは何にもしてないのに、ただイエス・キリストを信じるだけで、神は私たちの人生に神の正しさ、キリストの正しさを振り込んでくださった。振り込んでくださるのを拒否しなければ、それは私のものになるんですね。拒否しないで受け入れるためには一体どうすればいいんでしょうか。最後です。こう書いてます。五節。しかし働きがない人であっても不経験なものを義と認める方を信じる人にはです。 信仰だけです。ただイエスを自分の救い主として信じるだけで、私たちは神様に義と認めていただくことができるって言うんですね。私は子供が小さい時に家庭集会というのをやってましてね、でその家庭集会でね、子供たちに紙芝居を見せながらいろいろ質問したりしながら聖書のお話ししたんですけど、ある時、この世で見てみたいものって一体何っていうふうに長男で聞きました。そしたら長男は小学5年ぐらいの時ですね、エルサレムって言ったんですよ。小学5年にしてエルサレム、イスラエルの首都エルサレム、イエス・キリストが十字架にかかったエルサレム、蘇られたエルサレム、再臨する場所エルサレム、なんでエルサレム、もう朝から晩まで私がエルサレム言ってたから、ね、感化された。末っ子の娘に君何見てみたいって言ったら、オーロラ、宇宙のカーテン、オーロラ見てみたい。次男に聞きました、君何見てみたい、お母さんの笑顔かなって言った。お前詩人か、メモさせてもらいますってことでね。皆さん、自分が大好きな人の笑顔を見ると自分まで幸せな気持ちになりますよね。自分が大切にしている人の顔が塞ぎ込んでいたら自分まで重い気持ちになりますよね。神も同じです。神はあなたを愛しておられる。なのであなたが罪許された喜びで笑顔になるのを神はご覧になりたい。そして一人の罪人が悔い改めるならば、神は満面の笑顔となられるのです。あなたを真に心配して今日帰ってくるのをお待ちになっている方です。ぜひこのイエス・キリストを信じてください。今このチャンスがあるときにぜひキリストを信じてくださいますように心からお勧めして終えたいと思います。